おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
なぜ働いていると本が読めなくなるのか。三宅佳穂さん。集英社新書から出してる方ですよ。
はい。
この方は本の中で、自分は本を読むのが楽しみなんだ。ところが今の時代、一生懸命働けば働くほど読書の時間がなくなるじゃないかっていう。これ視点としては、面白いですよね。
はい。
この方、1994年生まれで、私との年齢差、45歳です。だから45歳、年下の人から、その人の読書事情を聞くという。なぜかと言いますと、本を読むっていうのは、わしはもう半分、日常でございますんで。
哲也さんはだってこの番組のために何冊も何十冊も1ヶ月に読んでらっしゃいますもんね。
はい、だいたい週に3冊ペースでありまして、12冊ですな、
はいはい。
この中で使い物になるのが4冊か5冊という、
はあ、
時々ね、もったいないかなと思うんでありますが、その時に自分を励ます言葉が、俺は日本国民を代表して本を読んでるんだっていうね。で、このカオさんがね、偉いなと思ったんですよ。
お、
何を偉いと思ったかっていうと、この人は未来を想定するために過去に遡るっていう思考パターンの人で、いろんな人間が未来を思考しております。人間には3種類あって、昔を経由しながら未来を想像する人、そして今を思いながら未来を想像する人、それから未来に向かって想像して未来を描き出す、この3パターンがあるんだって、
はい、
私必ずね、過去に戻らないとダメなのよ。
哲也さん昔からね、まず歴史からだっておっしゃいますもんね。
うん、そうすると未来の映像が浮かびやすいんだけども、この人、この三宅佳穂さんの柄としては俺と同じだなと思ったのは、この方はどこまで遡ったかっていうと、
はい、
明治時代まで遡ってる。で、明治時代にもかなさんベストセラーがあるわけですよ。
はい、
そのベストセラーを時代ごとで炙り出しながら、現代のベストセラーにたどり着くという。現代は活字離れが進んでるんでしょ？
はい。
じゃあ、明治の初め、なぜあんなに日本国民は無我夢中で本を読んだのかっていう。
ほう。
これ発想面白いでしょ？
はい。
この三宅さんの視点はまた実に面白くて、江戸期との違いは何か。江戸時代の出版人といえば、
蔦屋重三郎。
そうです。彼らと明治人との読書、本の感覚、センスの違いは一体何かというと、明治期の句読点、
はい、
これが発明されたおかげで本というのは日本人に浸透していったんだって。
読みやすくなったってことですか？
黙ってね、
うん、
で、それまで蔦屋重三郎の文化を受けてた本ってのはどういう本かっていうと、あら、朗読用なんだってよ。だから語呂が良くないとダメで、この三宅さんどっから調べたんでしょうかね。文学作品というのは物語ではなくて音であったと。だからその本を書いた人っていうのはその朗読したらしいですよ。で、三宅さんが指摘なはってんのは、森鴎外は女房子供全員集めて舞姫を朗読したんですって。
はい。
あら、恋の物語ですよね、本人の。それを女房と子供の前でというから、まあ、それとこれとは別ということだったんでしょうね。こんな風にして始まった黙読と句読点。この二つで日本に文字を読む、読書、本を読むっていうのが習慣づいた。で、はい、明治期のベストセラー1位は何だったか。
なんだろう。
ああ、これ面白いですね、私。
恋愛ものかな。
私ね、一瞬、学問の勧めがよぎったんだ。
あ、はい。
あれ、明治期にやっぱ40-50万部売れてるからね、うん。もっと売れたやつがあった。それが、西国立志編。これは、西洋の成功者を紹介する書籍で、明治5年に刊行されたっていう。
うん、
その明治の人口はというと、人口5000万なんですが、この西国立志編というのは、100万部売れたという。で、内容はっていうと、ジェームス・ワットなる人物は最も勉強をロークスする人と称すべし。 その人生の功績は見るとき絶大のことなし絶好の功を治むるは天地大気力ありって、こういうこの人はどういう人柄でどういう努力をやって蒸気機関っていうワットを発明したっていうのをこう、だから西洋の成功例の人たちの文書か、
はあ、
それを明治5年の若者たちは無我夢中で読んだという、成功者の秘訣を説く偉人伝でサクセスストーリー、現代はセルフヘルプ、自助ね、
はい、
自らを救う者は自らをという、
はい、
一種人生のハウツーものだったっていう、これが日本の本を読む人たちに浸透した。近代化に舵を切った日本で自己をいかに啓発していくか、自分を成功者にのし上げていくビジネス書を読むことこそ読書であり、出版界の目指した本の理想とはこのビジネス書と収容を進める本であるという。
ビジネス書か、
ああ、ここから日本の読書が始まったという、
うん、
というわけでありまして、明治からの読書を振り返ろうと思います。この続き明日のまな板の上で。